ただいまの曲はキャニオンシティでファイアワークでした。ちょっとさ、あの達也さんからのツイッター、You are IUCJPN COVID-19 タウンホールのツイッターで7月4日について、あのもちろん今年は花火大会がシャンペーンでもありますよって書いてあったんですが、同時にその個人の花火打ち上げ花火は禁止されてますって書いてあったんですが、私知らなくて、シャンペーンカウンティーとかではこう個人がやる花火はダメなんですか？
そうですね、っていうかアメリカだと結構多くの場所で個人で花火をやることっていうのがそもそも禁止されてることが多くて、独立記念日の前後だけお祝いのためにやっていいよっていうことにしてるところが多いんじゃないかなと思うんですが、
普通のこう線香花火みたいなのはいいけれど、
いや、手持ちのもダメですね、基本的には。花火と呼ばれるものはダメってことになってることが多いと
思います。危ないから、
まあそうじゃないですかね、一応火薬が入ってるものだし。
おー、でも日本も確かに以前よりは厳しくなってるよなっていう気はしますけどね、花火どこでも地域によっては。
ただまあ、それは別に条例とかそういうものではなくて、ただ単にこの公園ではやらないでくださいとか看板が
書いてあったりしますよね、
だけだと思いますけど、
なのでこう日本的な感覚で、まあ売ってないから、まず売ってないから買えないわけですね、じゃあ花火をそんな簡単に。
そうですね、イリノイ州では売ってでもいないと思いますね。ただ、今ちょっと分かんないんですけど、昔はインディアナに入るとインディアナの方は売ってよかったので、州境のところに大きい花火屋さんがこう何軒か倉庫みたいなところで花火売ってるところがありましたけど。
あ、そこ、じゃあ日本から行ってちょっと夏になったし花火しようかこの今日やわとかっていうノリにはならないということですね。
そうですね、し、まあ逆にその来たばっかりとかの人だったらそれは気をつけてないとっていうか、探しても売ってないし、
ということです。これは私全然知らなくて、あ、そうなんだと、思いました。それでタウンホールのその、COVID-19 に関して、達也さんが定期的にこれまでされて、今イリノイのリストアプランではフェーズ4からフェーズ5になって、もう一番緩いその規制になっているんですが、それについての情報をこう何か随時に上げてくださっているんですが、最新の情報では、まあ、イリノイ州全体でも陽性者数、も抑えられているし、検査の陽性率も非常に低い、ところで収まっていて、いるということが書かれていました、まずは。で、さっき、7月7日のシャンペーンカウンティの、スタジス、その COVID-19 に関しての情報を見てみたら、カレントホスピタライズとか、今入院されている方は2名ってなっていて、一時と随分違うなと思ったのと、今こう、陽性で隔離されて、隔離っていうか、その、家とかに、外に出ないようにしている人が47ってなってます。アクティブが47。ということは、もう一時と比べたら相当に、数上は抑えられているということですよね。で、それに続いて達也さんが最近の関連ニュースのハイライトということで、今まで COVID-19 タウンホールにこう参加された方に送られてきたニュースの中に書いてあったのが、一つが CU シャンペーンアーバナの MTB のバスはこうキャンパスの周囲とかで、アーバナシャンペーンで走っている MTD のバスは2020年3月以降運賃無料で、後ろドアから乗り降りがこう運行されていたそうなんですね。随分長い間無料だったんですね。で、それが7月15日より従来通り前ドアからの乗車で降りるのは後ろからで、8月15日から運賃徴収を再開する予定っていう、こうアナウンスがされています。これは大きなニュースですね。
そうですね、
で、このバスはイリノイ大学関係者はもともといろんな料金も払っていて、これは無料なんですよね。
そうですね、 i カードを見せれば、うん、
こうカードを見せれば。でもこの2020年3月以降運賃無料後ろドアからの乗り降りになってたの、これはどういう意味なのかな。コロナがこう感染拡大して以降のことってことですね。
そうですね、まあ、前ドアから乗ってそのお客さんがすり抜けていくとそこで運転手さんが接触する可能性があるからってことはあると思いますけど、う
ん、でこういちいち払ってたりとかしてたらそれだけやり取りが非常にクローズなところでやり取りがあるので、そういうことはもうなくてもう無料にバスを止めるんじゃなくて、できるだけ感染をしない形で利用してもらうって。でところがこの7月15日からはもう前から乗りますよ、で後ろに降りますよ、後ろから降りますよっていう従来の形になって、8月15日より運賃徴収を再開する予定ということで、またその時に実際にどうなのかっていう情報は出ると思うんですが、今そういうふうにアナウンスされているそうです。でもう一つ書いてあって、これ日本にあんまり報道されてないなと思ったのが、読んでみますね。最新のイスラエルでの研究結果によると mRNA ワクチンの変異株、デルタ変異種、変異株に対する有症状感染防止の効果は 60% 台と推定されて、FDA の緊急使用承認時に用いられた治験データ 90% 台と比較すると、優位に低下する恐れがある。ということがまず書かれていたんですが、そういう報道があるということなんですが、これは簡単に言うと、ファイザーとかモデルナのワクチン接種一回、するとかなりの高い確率で感染、その発症する確率はかなり低くなると考えられていたけれど、このデルタ株に関して変異種に関しては必ずしも従来の検査結果通りではなくて、その感染防止、発症防止の確率が落ちるっていう、そういうことですか、リュウトさん。
そう、まあはい、そうですね。
で、それで達也さんは、ちゃんと対策を取らないといけないですよって、で、そのワクチンを接種したからもう大丈夫じゃなくて、COVID-19 の重症化リスクが高い人たち、高齢であったり基礎疾患などがある人はワクチン接種後も今までこうリスト入りのプランでフェーズ4に相当 する、そういう対策と同じぐらいこう自主的に気をつけないといけないですよ。例えば屋内でもマスクをしたり、レストランでこう屋内で食べるというよりはちょっと外の席で食事をするとか、各自が気をつけた方がいいと思います。リスクを自分で低減する。そういうことを気をつけてくださいということを書かれていました。これ大事なニュースですよね。そのワクチン接種をしたからそれでもう安心っていうわけではなくて。でも最初の玉木さんのメールからそのワシントン DC のイベントを見てるとマスク外してますよね、実際に。
まあはい、まだその CDC の指針とかが変わったわけではないと思うので、オフィシャルなそうですね、指針としてはそうなのかなとも思いますし、
今日の夕刊も大谷日本人最多の32号とかってメジャーで4年目とかこう書いてあって、そういうニュースとかバーっていっぱいテレビニュースで見るけど、その時もマスクしてる人ってあんまりいないですよね、お客さん。
それはそうですね、多分野球場とか見てても。
なんでそういう状況は日本とだいぶ違うけれども、それぞれ個人が場所とか場合によってはちゃんと自分でこう対策を取った方がいいですよっていうのが、この、タウンホールの達也さんからのメールです。ということで、じゃあ後半は先週のお話の続きでリュウタさんと図書館の話とかしていきたいので、リュウタさんの曲を選んでもらいました。 この曲は何ていう曲ですか？
はい、そうですね、次にかける曲は、鈴木みのりのエフェメラを集めてという曲です。
うん、これはどう図書館と関係してるんですか？
これは、まあ、うん、図書館の話をするってことで、これは、アニメにもなった本月の下克上っていう、元はライトノベルなのかな、とかなんですが、それの、主題歌の一つだった曲です。
というわけで、鈴木みのりのエフェメラを集めて、どうぞ。
一番最初に聞いたお話、なんだか覚えてる。弾ける星みたいな時。